おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
恐れ多いことでありますが、天皇というものを考えてみましょう。養老先生は、天皇家に関しては、その尊いとかなんとかを全部横に置いといて、日本で一番古い家族であると。うん、アメリカという国とよくこう、比べると逆にものすごくわかりやすいんですけども、やっぱり私たち、これ池上さんが言ってたんだけど、ちょっとこう誤解してるんですが、アメリカって我々科学の国だって思いがちですけども、アメリカというのは宗教国家なんですね。うん、エヴァンゲリオンっていう、福音派の人たちがいらっしゃいまして、ダーウィンの進化論を信じていないという。それは聞いたことある？
はい。
それは宗教によって、それから学校に行かせないで自分たちだけで教えるんだと。科学なんかうちの子に教えられたら困りますという親が、やっぱり国民の10か 20% いて、聖書通りのことを書いた本しか読ませないという親が、やっぱ全国民のやっぱり1割近くいると言いますから、
はい、
そこは宗教的なんですよ。そして外側まとってるのが科学的。それがアメリカの正体。だと思うんですな。だから日本ってすごく変なのは、天皇家は科学者だらけですもんね。
うん、
うん、昭和天皇は植物学者でいらっしゃいましたですね。
うん、
だからダーウィンを簡単に認めてくださるですな。祈ることが仕事でありつつも、ちゃんとした科学者なんでありますな。その一例で南方熊楠という人なんです。
はい、
知ってる？変人で。
ね、よく
俺大好きなのね、年金学者でね、はい、なんか、ネバネバした、なんか、植物だか動物だかわからない、それをずっと研究してた、紀伊田辺に、南方熊楠という学者あり、博物学の人です。で、この人は世界的というよりも、世界のどこに出しても、人をたじろがせる知識を持っていた博物学者。で、この人は、ふんどし一つでバーっとこう立ってる写真なんかありますが、
うん、
もう徹底した野人ですな。フィールドワークの人。で、たった一人で年金を求めて、もう紀州半島の奥深い山に入ったり、そこで亡霊と出会って語り合ったりという。
はあ、
そういう凄まじい人なの。
全部ワイルドな人なんです
か、ね、この人めちゃくちゃワイルドですよ。で、この南方熊楠が、昭和天皇が、まあ、例の大戦前でありますが、1929年、南紀に旅をなさった。行幸の旅をなさった。で、そのあたりにいる学者ということで、なんと熊楠が昭和天皇に会ってるんです。鹿島というちっちゃな島があるんです。その島に案内して説明してるんですな。で、案内人熊楠、伝説によれば軍艦長門甲板上で、お勉強を講義したという。昭和天皇に向かって、
はい、
そして鹿島の植物層、いろんな植物の種類などをまあ享受したということですけども、熊楠何を持ったか、彼の専門であるところの年金を尋ねられると、よほど嬉しかったらしくて、貴重な年金の標本を昭和天皇にプレゼントしてるんです。
はい、
この時に問題になったのが、その植物学に興味を持ってらっしゃる昭和天皇にプレゼントしたんでありますけども、森永のキャラメルの箱の中に入ってたという。
え？
年金の標本が。
はあ。
それはね、天皇にあげるものとしては非常に失礼なもので、側近に軍人さんも多かった時代ですから、それをさっと片手で制したのは昭和天皇自らであったという。そして小さな声で、それでいいではないかとおっしゃって、標本森永の箱のキャラメルをお取りになったというね。この人はもっとすごいんですね。敗戦後のことですがね、昭和37年1962年、昭和天皇再び、南紀に旅をなさってるんですな、
はい、
でその時に昭和天皇は歌を残されてるんです、その地に。もちろん熊楠はもう亡くなっておりません。しかし昭和天皇は何を思ったか、雨に煙る鹿島を見て、紀伊の国の海し南方熊楠を思うと、こういう和歌を、非常に直裁な和歌でありますが、これを残されて、今 記念碑であるんですが、これは問題多かったみたいですね。
問題というのは、
個人名を挙げてはいけないんです。
いけないんですか。
いけないんです。彼は立場上、
うん、
ただし昭和天皇があえてこの歌をお残しになったのは、ズバリ言うと昭和天皇は熊楠が好きだったということなんでありますな。この続きまた明日のまな板の上で。